生おはようございます。本日は賛美歌21を使用いたします。備えの賛美歌57番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。正英26番を歌います。聖霊降誕節第十四節の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、御が悪は皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 4a です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌486番を歌います。
Thank you. を除き、御開帳を捧げます。
天の主なる神様、猛暑の中健康に守られ礼拝を共に捧げることができますことを感謝いたします。今週も多くの愛と慈しみのうちに過ごし、そして皆を賛美することができますよう祈ります。このように感謝と祈りの中でも御前から遠ざかっていたことのあるのをお許しください。今朝から始まる新しい日々が参議院選挙で日本の政治が偽りのない御心にかなった日に進むようお導きください。学校は夏休みに入り、子どもたちは海や山へ出かける機会が増えました。変化とスピードの速い世の中です。事故のないようお守りください。中越地方では再び中越沖地震が起きて、多くの方々が正常な日常生活の不便をきたし苦しんでいます。どうか一日も早くいつもの平和な生活ができるよう祈ります。また教会の中にも病や心の痛みに悩んでいる友や高齢で体の不自由な方がいます。どうか共に主を拝する日が持てますよう癒し励ましてください。教会に集い来たりました一人一人の祈りとともに 主イエス・キリストの御前、皆によってお祈りします。アーメン。賛美歌487番を歌います。いただきます。聖書は新約聖書146ページルカによる福音書19節の1番から10節までです。
イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし一軸桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。
私が以前アメリカにおりましたときに住んでいました家はバークレーというところから少し西の方になるんですが、エルサリートという町でありました。私自身は仕事の関係でこの間も少しニュースになりましたが、タンクローリーの火災でベイブリッジという橋がですね、燃えて渡れなくなりましたが、あの橋を通ってサンフランシスコの日系人教会の牧師をしておったのでありますが、実は私の住んでおりましたエルサリートのちょうど家の真ん前、もう斜め前ぐらいのところに UCC、いわゆる組合教会なんですが、組合教会の日系教会があって、なんでそこに行かずに橋を渡ってかっていうと、そこにはまたそこの牧師がいたんで、私が行くわけにいかなかったんですが、その教会の名前がシカモア教会っていうんですね。でシカモア教会っていう名前 で実際そのあたり、私の家もそうですが、周りにはいわゆるカリフォルニアシカモアっていうですね、木がたくさんこうなってた。でバックヤードからもその木が見渡せたのでありまして、独特なですね、香りのするプラタナス科の一種な、そうですが、香りのする木で、特に日差しの強いカリフォルニアの中においては非常に時々心地よい日差しを生み出すという意味で、カリフォルニア独創的なですね、木であります。で英語の聖書を今日読みました。今日の箇所なんですが、今日のところの4節で後悔 So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree in order to see him、 4節のところですね。一軸グワとなっておりますが、英語の聖書ではシカモアツリーとこう書いてあるんですね。で、植物学的にはですね、おそらくパレスチナに当時自生をしていたシカモアの木と、いわゆるカリフォルニアシカモアとは、違うと思います。専門的に見れば。だけども、シカモア教会に行き、そしてその木立ちを見るたびにですね、なるほど、立派な木なんです。もう高さはもうおそらく大きなものはもう10メートルもっと高くなるんですね。でその木にあの日ですね、ザーカイが登って、そしてその木立の中に、この木のですね、葉っぱの中に隠れていたんだ、なるほど、そういうのに十分だなと、思っておりました。でその日エリコにイエスがやってくる。今日の物語、ザーカイという男は主税人で、徴税人で、しかもただの徴税人ではないんですね。言うなれば、チェーン店でいうところの地区長さんみたいなんですね。徴税人を部下として従えて、そしてそこからお金を集めていた。ルカ福音書の記述によれば、彼は金持ちであったということであります。で聖書に馴染みのない方に誤解のないように申し上げますが、徴税人というふうな人をですね、現在の、例えば市町村の税務課で働く職員さんのように考えますと、それは失礼な話であります。違います。イエスの時代、当時すなわちローマがですね、イスラエルを支配をしていた時代において、彼ら徴税人はローマの、犬とでも言いましょうか、同胞であるイスラエルの人々からローマと契約をして、そして税金を徴収していたということであります。それは同じ同胞がするべきことではないですね。ですからおそらく彼ら徴税人の側の立場からすれば、しかし1契約いくらで請け負っているわけですから、当然何らかの利益が必要なので、上乗せがあったりピンハネがあったりですね、そして何らかの不正行為というふうなものが徴収に絡んで日常的にあったというふうなことは、想像に難くないのであります。イスラエルの人々にとってはおそらく彼らは最 最も軽蔑すべき人々ですね。でその頭ですから、その親分ですから、これとんでもなく嫌われ者であった。そしてザーカイは金持ちであったということであります。その金持ちの話なんですよね、今日はね。ですから今日は金持ちの人は十分注意をして聞いてもらいたいんですが、まあ、あんまりいないと思うんですね。18章18節のところを見ますと、あの金持ちの議員の話が出てくるんですね。ちょっと前なんですがね。でもちろん聖書っていうのは適当に書かれてるわけではありませんので、もちろん順番には意味があります。金持ちの議員の話覚えていらっしゃいますね。ある議員がイエスに言いました。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスに尋ねます。イエスはそれに対して、姦淫をするな、殺すな、盗むな、偽証をするな、父母を敬い、これはトーラのですね、基本的な教えです。当たり前のことを言いました。そうしますと議員は、そういうことは皆子供の時から守っていました。もうね、自信満々で、まあ、そんなことはもう全部やってきたんですけどってこう言うんですね。ところがイエスはですね、こう言います。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従っていなさい。大変ですよね。大変です。で、これ実は当時も大変で、今私たちが聞いても大変なんですが、当時の人も大変で、イエスは財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと思うんです。え、そしたらそれを聞いた人々はさすがに、それでは誰が救われるんだろうかとこう思うんですね。当時からお金の問題ってのは大変です。ですから今日はお金持ちの皆さん、大変なことです。で、ルカ福音書はこの金の問題をよく言うんですね。どうもルカのですね、福音書の共同体の人たちはこのお金の問題ってのは大事な問題です。お金を持ってる人かどうかって話はね。ですからその後の35節は一転してこの話ができますね。目の不自由な物乞いの話です。で、この話はむちゃくちゃ貧しい人が出てきて、しかし信仰のゆえに彼は目が見えるようになると。イエスはお金のむちゃくちゃない人に対して今度はあなたの信仰のゆえに救われたとこう言うんですね。で、そういうふうな文脈の中で、ルカ福音書の構成の中で今日のザーカイの物語が置かれて、19章の1節からはお金絡みの話ですよね、これはね。で、ルカが端的に金持ちであったと書いているときに、それはまさにそこまでの話の流れなんですが、金持ちが神の国に入るのはとても難しいというふうな文脈の中で、ルカはザーカイが金持ちだったとこう言ってるんです。ですから私たちは当然この物語を読むとき、皆さんはですね、このザーカイの話を何度も聞いてますから、何となく頭にイメージが出来上がってて、ちょっと善良そうなおじさんのイメージですが、そんなことはないんです。当時徴税人ですからね、これはもうとんでもなく嫌われるものですから、これを読んだ人の導入の部分で、徴税人がいて金持ちであった、そんな人はですね、救いには入らないんですよ。だってイエスのポリシーから考えてもね、金持ちですからね、それ。まあ、朝鮮人の方はいろいろちょっとありますけども、金持ちの方はどうにもならないですね。で、通常、ルカはですね、貧しい人は、まあ、幸いだっていう、貧しい人は丸なんですね。で、金持ちの人は基本的に罰なんですよ。ところがですね、このザーカイは若干違いますね。で、彼はなぜならば金持ちなんだけれども、どうやらある意味で、魂の求道者っぽいところがあるんですよ。ですね。で、彼は、お金があって社会的にも有利な立場にありましたですね、多分おそらく。いじめ、まあ嫌われてはいましたけれども、おそらく何でも大体お金があれば手に入った、欲しいものは大体手に入ったわけですから、彼に特にですね、他に欲しいものはなかったんだろうと思うんですが、まあですから巷でちょっと有名になったメシアイエスキリストが町にやってきたとしてもですね、まあ大抵のものは持っているわけですから、わざわざですね、出かけていく、見に行くほどのこともなかったはずなんですが、それはもし彼が欲しいものをすべて手に入れていたらだったんですね。ところが、ザーカイはお金持ちでしたけれども、どうもそれに満足をしていたわけではなかったということが、この聖書の箇所、非常に短い箇所ですが、読み取れると思います。おそらくこれは彼の職業に関係があったというふうに考えられます。つまり3節のですね、イエスが どんな人か見ようとしたが背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかったというところを見ますと、皆さんは、はあ、まあ、この話もですね、皆さんはもう知ってる人はですね、初めての人はいいんですよ、知ってる人はもう紙芝居でも見たしね、何度も見た話です、もうビジュアルで描かれますよね、ここのところはね。でもなんかもう意地の悪い聖書学者はね、ギリシャ語の原点ではね、背が低かったの主語がどっちかわからないから、実はイエス様が背が低くてそれで見えなかったっていう人もいるんですね。でもそうなんです、実際ギリシャ語ではですね、誰がとは書いてないので、背が低かったのでとしか書いてませんから。で、ある学者はですね、いや、これ背の問題はなんやと、このギリシャ語の言葉は若いという意味もあるので、実はこれは彼は若かったのでと、つまり誰も見せてくれなかったのだというふうなことを言う人がいるんですが、しかしいずれにいたしましても、彼が群衆に遮られて見ることができなかったというところを見ますとですね、まあ、背が低かったという意味がたとえどんな風であったとしてもですね、彼が町のみんなから大事にされていた、まあ、ちょっとわかりますよね。後ろの方でなんかザーカイがうろうろしていました。ほら、ザーカイさん、何でしょう、そんなところでちょろちょろしてないで、こう前に置いてなさい、というふうなんですね。不思議じゃないですね。決して不思議じゃないと思いますよ。で、そういうことが一人もいなかった。まあ、それどころか、おそらく、まあ、ザーカイを見るとですね、こうお尻で押してですね、こう入れないようにした。いや、そんな気もしますよね、この話を見ますとね。なんとなくザーカイは、その明らかに排除されて、そのいわゆる、イスラエルのコミュニティの中からその中に入れてもらってなかったということだと思うんですね。で、そのなんだかんだみんなが歓声を上げてイエス様をお迎えしている中でですね、一向にこう見えない、まあもしザーカイが背が低いとしたら、きっとぴょんぴょん飛びながらですね、見えないんですね。そんな姿です。ザーカイはそんなことをしなくちゃならなかった。で、想像して考える、人孤独だったんだと思うんですね。ただおそらく一人ぼっちで、お前友達おらんやろって言われるようなタイプなんですね。で、それは彼の職業に関係があって、彼としてはいかんともしがたいっていうか、その仕事をしている以上は。そして友達がいない度合いというのは、先ほど申し上げましたが、当時のですね、ローマに支配をされているイスラエルの人々のローマに対する憎悪を思い出しますと、そんな生優しいものではなかったと思うんですね。絵本に出てくるぐらい簡単な、なんか町の嫌われ者ザーカイさんなんてもんじゃなくて、本当に村でいう村八分っていうか、口も聞かない、おそらくですね、自分がもう借金をしてるとなれば、もう本当に親の仇みたいにみんなが思ってたということも考えられる。そういう溢れんばかりの富を持ってるけれども、ザーカイはその喜びを分かち合う人もいなかった。たった一人で自分のお金の中にまみれて、しかしだからイエスという男が来ると聞くと、彼はいても立ってもいられないんですね。何か彼の中でピンと引きた。噂によれば、罪をさえ許すキリストであると。罪をさえ許す男。で、この男に会えば、自分が何かできるのかな。自分の中にある足りない何かをですね、この男はうまくすると自分に与えてくれるかもしれない。まあ、そう、ザーカイが思ったとしても、不思議ではないですね。で、ところが町の人々は、先ほど申しましたように、当然といえば当然ですが、やすやすとザーカイに道を開けてくれることはないんですね。で、この次の行動がザーカイなんです。まあ、ザーカイさんっていう感じですよね。で、大体とっさの時に性格が出るっていうようなことがよくありますけれども、わかります。これはうちの親父がですね、この話は教会の中でみんな言ってもらって結構ですが、うちの親父がですね、未だに言われてるのがあって、うちの母親と結婚してまだ僕が生まれてないことなんですが、2人で夜中にこうもう熟睡しておりますと、まあ、大きめの地震があってね、まあ、この間の地震ほどね、ちょっとグラッときた。うちの父親ですね、枕を抱えて、で、自分一人で夜外にガッと飛び出したんですね。ほんで、うちの母親は一人で見てて、で、これでですね、もう信用はもう本当に失墜ですね。で、もうなんかあなただけを、君だけを愛してるよ、大事だよ、とこう言ってたかもしれませんが、もう行動でバレてますからね。枕抱えて自分で出ていってしまいましたから。で、このとっさの行動っていうのは、やはりその、まあ、これは言うと親父怒るんですが、まあ、その人の人生観といいますかね、性格を表していると思います。ザーカイのこの行動、ちょっとね、まあ皆さんは木の上に登る。で、これは、まあ、なんとなくイエス様を見たかったから、本当に一生懸命っていうふうにも思えるんですが、ちょっと考えると、まあ、よく言えばガッツがあるってことですよね。木に登ってまででも見たいと。 しかし悪く言えばもうどんな手を使ってでもとも言えるじゃないですか。もうどんな手を使ってでも、もう見てやろうという感じですね。で、やわら駆け出したかと思うと先回りをして一時期にガガガガッと登っていくわけですよ。で、これってすごい変ですよね、よく考えたら。で、僕ら見慣れてますからそんなもんだと思ってますが、あの大人ですからね、大人ですよ。私なんか考えてください、木にガーッ登ってね、そしたらこれかなりおかしいわけなんです。で、子供みたいなのね、登ってですね、そして群衆の頭越しにイエス様を見下ろせるところにこう自分はですね、高いところに登って、そしてまあ私はこう思うんですよ。どうだい、見てみやがれ、町の連中はね、自分をこうやってね追い出してね、でもまあこんなもんだよ、ね、木に登れば上から何でも見えるね、ほら、あの鍛冶屋の親父、あいつにはまだだいぶ残ってたなと思うんですね。あそこにあのあいつもまだごたらんと残ってたなとこう思ったりしてて、そういう形で自分が上に登って、なこんなもんだ、そしてイエス様がやってくるのを見て、おそらく私は小沢会はですね、あの想像ですよ、イエス様を見るときにそんなにこう、あの結構ね鹿も厚いて木がいっぱい、あの葉っぱが生えてますから、おそらく葉っぱの陰に隠れてですね、そしてこう見てたと思うんですね、こうちょっとこうしてね。そうしますとイエス様がやってきて、自分の方からは見えるだろう、イエスってどんなやつなんだろう、そしてみんなこんな大騒ぎをしてるんだから何かあるんだろう、とにかく見てやろう、何かヒントがあるかもしれないと思って見てたら、イエス様が声をかけるんですね。この聖書の中ではね、イエス様が下からですよ、下からキリストがですね、下から上を見上げて、そしてザーカイに声をかけて、ザーカイ急いで降りてらっしゃる、ぜひあなたの家に泊まりたい、言うんです。驚きですよね、これ驚きですよ。ここで驚かなきゃ、皆さん驚いた、急いで降りてきなさい、イエスは声をかけられたんですが、それはですね、背が低くておそらくまあこの場合ね、イエスを見たかったんだけれども、まあ、誰も彼に心配りをしてくれる者がいないこの町の中で、まあ、言うなれば、それなら見てろお前たちってな感じでですね、木の上に登って、そして高いところから見下ろす形で、あわよくばここから何か得られるかもしれないと思っていたザーカイに、言うならばイエス様はですね、ほらそんなとこにいないでここに降りてらっしゃいとこう言うわけですね。さあそんな無理してね、一気に登ってるけども背が小さいんだから、もうここに降りて、でここにいて私のところに、ね、同じこの高さのところにおいでなさいとこう言うんですね。一緒にあのやりましょうとこう言うわけです。で、あなたの家に泊まりたいというこの言葉もですね、まあ、直訳的にしますと、今日はあなたの家に泊まることになっているからというふうな意味です。つまり有無も言わせないんです。つまり何て言いますか、予約もしてないしね。で、あのザーカイに対して今日どうですかね、一晩っていう話でもないんですよ。で、英語のいくつかの聖書はもっとはっきりと、今日あなたのうちに泊まらなければならないと書いてるんです。それはどういうことかと言いますと、これはもはやですね、このルカ福音書の19章1節の物語はザーカイという男がいたという話なんですが、登場人物は主たる登場人物はザーカイとイエス様。ところがもはやここではその主客は完全に逆転した。ここではもう神様がですね、イエス様が先回りをして、イエス様がザーカイを迎える、そしてイエス様がザーカイのところに行くという物語になっているわけであります。つまりキリストを探し求めようとしていたザーカイが、実はキリストによって探し求められていた人物であったということが、この物語の中で明らかになっている。そしてルカ福音書はその時のザーカイの驚き、感動について、まあ全く特に触れてないんですよ。あの喜んだとかね、まあ、あのもちろん喜んでと書いてます。喜んでイエスを迎え入れた、急いで降りてきたからですね、まあ、それだけです。しかしこれはおそらくザーカイが地から急いで降りてきてイエス様を喜んで迎え、喜んで迎え入れたという言葉の中には、いわゆるホスピタリティといいますが、ザーカイがイエスを丁寧に丁重にもてなしたということが背景に含まれていると思います。でザーカイはですね、嬉しかったと思うんですね。だって先ほど言いましたけども、あのお客さんってのは 嬉しいじゃないですか。ちょっとわかんないですけどね、皆さんの中で、いや客は嫌だって人いるかもしれないけど、お客さんってのは嬉しいと思いますよ。で、私もこの年になると、まあそれは相手によるなとか思いますけどね。しかし子供の時によく考えてみたらですね、誰かが訪ねてくるってね、嬉しいことですよね。誰かが自分の家に来るとなんとなくいつもと違ったちょっと華やいだ雰囲気になって、なんとなく嬉しい気分です。よく親に僕怒られましたけども、子供の時にですね、お客さんが来るといつも玄関に迎えて、いらっしゃい、ねえねえねえねえ、いつ帰るのってこう言うんですね。なんでそんなこと聞くんやと思うんですが、子供はですね、嬉しくてしょうがないから、もう帰ってほしくないからね、まず確かめにいつ帰るのかね、そこが問題ですね。何日いてくれるのかね、もうすぐ帰っちゃうのか。でもザーカイ嬉しかったと思うんですね。だってイスラエルの共同体の中に自分の職業のゆえにですね、数えられることもなかったんですね。いわゆる鼻つまいもので、町のみんな家に来ることはもちろんないし、町であってもろくに挨拶もされないような、そんなザーカイのところにですね、キリストがね、やってきて、しかもですよ、お願いして泊まってくださいって言うんじゃないんですよ。イエス様があんたのところに泊まることに今日なってんだというわけですね。すごいことですね。ザーカイがどんなに嬉しかったのかということがここでわかるかと思います。で、一般の人はですね、まあ、律法学者、ファリサイ派の人々は、ザーカイは職業柄罪人です。もうこれは簡単にレッテルがありますから、罪人、朝鮮人ですからね、罪人のレッテルを貼りますけれども、そして彼を蔑んでいた。だから、この今日の聖書の中でも、そういう罪人のところに泊まったイエス様をですね、まあ、陰口叩いて、あの人は、罪深いところ男のところに行って宿を取ったとこう言うんですね。つぶやいているわけです、まあ、この言葉の背景にはしばしば福音書に見られますけれども、まあ、やっかみですよね。つまり誰だってイエス様に泊まってもらいたい、ね、キリストをお客に迎えたいと思うじゃないですか。ところがよりにもよって、なんでザーカイのとこに泊まってんだとこう言うんです。あんな男のとこに、そしてあんな男のところに泊まるイエス様もはっきりどうよっていうね、そういった文脈なんですね。しかし神様の目から見て、そしてイエス様の目から見て、この今日の聖書の中ではっきりしていることは、そういうレッテルは意味がないんですね。で、ルカ福音書はしばしば金持ちについていろいろ言及していますが、それすらここでは意味がないんです。そうではなくて、神は自らの主権と自らの自由によって私たち人間と出会われるだろう。その人がどんな罪人であっても、どんなレッテルを貼られてても、どんな過去を持ってても、さっきの金持ちのように金をたくさん持ってても、それは場合によって神が自由に与える招きなんだということであります。ですから金持ちが神の国に入ることは難しいというイエスの言葉に先ほど申し上げました、それでは誰が救われるだろうかと人々が当惑して、イエス様が答えた言葉は、すなわち人間にはできないことも神にはできるということなんですね。救いというふうなものは、私たち人間の側で準備できることではなくて、神の自由な裁量によって、全く神の主権によって行われるということがここで言われております。朝鮮人の頭で金持ちのザーカイにおよそ救いのチャンスはないと誰もが思う。ルカ福音書のこの書き出しの仕方はそういう物語の展開です。誰もがそう思う。ところがそこに救いがやってくる。神にはそれがおできになるから。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、イエス様がそう言うんですね。で、これはまさに神の救いの到来の宣言であります。さて、このイエスの不意の来訪に心を動かされたザーカイ、やおら立ち上がって言いました。私は財産の半分を貧しい人に施して、誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返しますと言いました。で、昔の法律なんかを見ますとですね、不正な取り立てを4倍に返すというのは旧約の慣習法の中にもありますし、ローマの習慣の中にも、知りながら損害を与えたものは4倍を返すです、知らずにしたものはそれだけを返すですというような法律があって、大体このガイドラインです、4倍というのは。ところが全財産の半分をというのは見当たらないんです。これはルカ福音書だけが語っている言葉、そしてこれはまさにザーカイの180度の改心ですね。神のイエスのですね、到来に出会って、その出会いの中で自分が新しくされていく経験、 古い自分を捨てて新しくなったということを、まあ、言い表す言葉だというふうに考えられています。で、今日この家に救いが訪れたという宣言がつながっていきます。すなわちイエス様との出会いに際して我々はですね、人はどう振る舞うのかということが今日私たちに問われていることなのであります。なぜかと言いますと、実際ですね、ちょっと先ほどちょっと触れましたが、量の問題から言えば、実はザーカイはですね、財産の半分を捧げるって言ってイエス様から今日救いが来たって言われるんです。ところがですね、その前のとこ言いましたね、金持ちの議員はですね、持ってるもの全部売り払えって言われたんですよ。それを断ったらですね、それはあかんなって言われたんですね。おかしいでしょ、この話はね、実際にはね。ところがしかし問題は、ルカはですね、問題は量の多い少ないではないとこう言うんですね。それは単に量の問題ではないと。つまりイエスに従って生きるということは結局はですね、今ここぞっていうところです。人生の中でたびたび訪れる今ここぞという時にイエス様に従って生きていく方を選ぶのか、あるいはお金や物に代表される私たち人間のですね、しがらみの中に生きていくのか、その二者択一が選ばれて、そしてそれを常にイエス様に従っていく方を選んでいくということが求められているんですよと。このザーカイは見事にそのことをやってのけた。量の問題ではなくて、その瞬間にどっちを選ぶのか。私たちもですね、日々の暮らしの中で瞬間瞬間実はその問いの前に立たされているということです。いろんな場面場面の中で私たちは、あなたはそのどちらを選ぶのか、イエスに従う方を選ぶのか、この金で代表されるルカ福音書が言うみたいな人間的な肉的な選択を選ぶのか、どちらを選びます。その出来事の中であなたにとっての救いということがこう分かれてくるんだということがですね、ここで言われている。どう究極の時どう選択しどう生きるのか、私たちのところにですね訪れてください。先ほど申し上げました、神様の自由な配慮で私たちのところに訪れてくださるイエス様を私たちはどのようにお迎えするのか、ここのところがですね大事なことだと思います。ザーカイはやっぱりこの大切なところにやっぱりこれだとこう言ったんですよね。これが大事なことなんだというところが今日の聖書の中心課題であるかと思います。しかしながらザーカイがそうされていったように私は思いますけれども、神様によって実は私たちもそうされていくんだということも確認をしていきたいと思います。頑張って自分の力で何とかやってやると、誰も当てにできないからですね、木にしがみついて登っていたザーカイにですね、イエス様ご自身が声をかけられて、まあそんなに頑張らんとここに置いておいでって言うわけです。そんなしがみつかんとここに置いておいで。これはですね、イエス様は私たちにも同じようにそんなに頑張らんと一緒にやりましょうとこう言っているイエス様のことを思うんです。で、アブラハムのことというのはもちろん私たちクリスチャンにとっては血筋血統の問題ではないんですね。イエス様にとってこれは皆神様の子なのだからということです。私たちのこの群れの中にいるかつて何か課題を抱えて問題を起こした人とかですね、今現在もですね課題を抱えている人やですね、その罪のゆえに自分自身を許せない人がいたとしても、神にはその罪をお許しになることができるということです。私たちの力ではなくて神様がそのことが許されるということです。それは私たちは何度もですね、何度も聖書を通して、あの十字架のイエスの出来事を通して、神が私たちを捉えて愛してくださっているということをですね、繰り返し噛みしめることの中で良い方を選ぶ人間へと変えられていくんだということであるかと思います。ザーカイがその後どうなったか皆さん知りたいと思います。私も実は知りたいのでありますが、福音書は多くを語っておりません。というか何も語っておりません。文脈からくると彼はその後も徴税人で会い続けたのではないかと私は思います。イエス様はザーカイの信仰告白とも言えるべきあの言葉に応答する形で今日救いがこの家を訪れたと言いましたが、しかしイエス様は彼に対してそんな仕事をすっぱりやめて今日からはですね私の弟子になって従ってらっしゃいとはここでは言わなかったんですね。で、このことは非常に実は私にとっては興味深い出来事だと思います。つまりザーカイはおそらくその後も徴税人という彼にとってはトゲであり傷であるべき、それを追い続けながらですね、しかし生きていったんだろうと思うんですね。そのあの日イエス様の前で財産の半分を貧しい人に施しますと言い切ったその思いをですね抱きながら、しかし彼はなお社会の中で まあ、スティグマとも言えるですね、傷とも言えるような存在をこう抱えて生きていったんじゃないかと思う。私たちも考えてみますと、改心をしたといい、クリスチャンになったといっても何度もですね、なかなか完璧な人間になることは、まあ、できないですよね。というかできないんですよ。そしてその完璧になることのできない私たちがどこかに傷や罪のトゲを身にまといながら生きていかざるを得ない、その現実の中で、しかしイエスはなおもですね、自ら歩み寄って、そしてその罪を中にある私たちに向かって、今日このうちに救いが訪れたと言ってくださる方であります。私たちに問いかけるそのイエスの言葉、聖書を通して神の言葉であるイエス・キリストの生き様が私たちの音に迫ってくるときに、この世のただ中で生き続けて、そしてさまざまな傷や咎を、罪を負いながらも、しかしなおイエスに聞き従う生き方を生き直そうと思う、そのことが私たちに求められておりますし、また私たちにそのことができるように、キリスト自らが私たちのために祈り、また私たちを支え導いていてくださるのだと思います。もはや登る木も隠れる葉も必要なくて、私たちのそのありのままの姿でイエス・キリストの前に聞き従うことへと招かれていきたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、夏の暑い聖日でございますけれども、ともどもに集まって御言葉に聞き賛美をするこの時を感謝いたします。今日は遠藤先生、青年と一緒に瀬戸内海の方に行かれておりますけれども、どうぞその働きが豊かなものとなりますように、どうぞあなたが導いてください。今日このところにいるさまざまなものの中で、悲しみを持つもの、愛するものを天に送って辛い思いをしているもの、喜びはあるもの、道に迷うもの、心の中に痛みを思うもの、さまざまですけれども、どうぞあなたご自身が私たちに歩み寄って、そして救いをもたらす主権を行使をしてくださいますように切に祈ります。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
賛美歌305番を歌います。スクリーンが305番になっております。 対する応答の印としてお捧げください。
先生を通して御言葉を学ぶことができましたことを心から感謝申し上げます。今日から始まります1週間、いつも御言葉を心の糧としてあなたの御心にかなう歩みができますように、どうぞ私ども一人一人を支え導いてくださいませ。ただいま献身の印として捧げ物をいたしました。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
信頼会社の方、それから誕生者の方がおられましたら私の方から紹介とお願いいたします。
そしたら遠藤先生から頼まれておりますので、信頼会社は今日おいでになりませんから、今日は牧山元脇さんの7月31日ということでございますので、誕生者のお祈りをさせていただきたいと思います。主なる神様、牧山さんが命を与えられて7月31日に命を与えられて、今日またこのところに来て共に礼拝を守り続けております。どうぞ牧山さんも新しい人巡りをあなたが支え導いてくださいますように、喜びにあふれて教会生活をして奉仕をして、共に喜びとなみ悲しむ私たちの群れの仲間でありすることができますように、主よどうぞ導いてください。このことを感謝をして尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
それでは国会報告をいたします。本日の集会はこの後聖歌隊の練習がございます。それから今週の集会ですが、聖書講座がと晩祷会がは8月お休みとなりますので、今週からございません。で、街道清掃日は8月4日婦人会と総年会の方にしていただきます。どうもご奉仕いただきます。どうもありがとうございます。遠藤牧師の予定ですが、今日はワークキャンプ、タイワークキャンプの準備のために、行かれる吉田茂新学生、それから犬塚拓夢さん、河合智二さん、渡辺真一さんとともに、その奥光明園の家族教会の礼拝に出席されております。なおタイのワークキャンプは 8月8日から16日でございまして、次週は遠藤牧師戻ってこられまして、説教担当していただきます。それから8月1日水曜日午後面会日でございます。次週の私立礼拝ですが、8月5日平和聖日でございます。聖霊降誕節第11日になりまして、先ほど申しました遠藤牧師の説教でございます。平和の祈りイスラエルからということでございます。礼拝後の集会は聖歌隊の練習でございます。それと8月定例役員会が午後1時からでございます。集会行事の予定ですが、教会学校の夏季キャンプが8月24日金曜日から25日土曜日にかけて、大阪市立の琵琶湖青少年の家で、いたします。テーマはイエス様につながろうということでございます。ただいまのところ40人の予定ですが、なおかなり、枠申し込みが少なくて、まだご希望者がございましたら、ぜひ参加していただきたいと思いますので、お申し込みください。それから一泊収容会が9月16日の日曜日から17日の月曜日祝日にかけて、琵琶湖リトリートセンター、同志社の琵琶湖リトリートセンターでございます。テーマは隣人と苦しみを共に、喜びを共にするということでございます。遠藤牧師、それから関谷牧師に発願していただきますので、ぜひ、ご参加いただきたいと思います。締め切りは7月31日火曜日ですので、事実上今日でございますので、ぜひ、皆さんの多数のご参加をお願いいたします。2ヶ月前に、予定人員を報告しなきゃいけませんので、至急参加の方は申し出てください。それから8月の説教者、証の奉仕者は、8月12日が関谷牧師の説教でございます。それから19日は吉田茂新学生の説教でございます。証の方は26日に今井健介さんの平和の証として、がございます。覚えてお祈りをください。それから入門講座でございますが、土曜日午前10時から入門講座5回を行います。11時半終了の予定でございます。以下お読みください。以上でございます。何かございましたら、それでは恒例のグリーティングをしていただきます。周りの方とお顔合わせをご挨拶をお願いいたします。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷放送をもって礼拝を終わります。
御声に願わくは、主イエスキリストの御恵み、父なる神の恩愛、聖霊の親しき御交わりが、今日同全改宗の上にいつまでも豊かにありますように。アーメン。
Thank you.